それではただいまよりすべてを益としたと題して新井先生に言っていただきます。
こんにちは。獄中から記されたパウロの手紙から学びたいと思います。パウロの身に今起こっている、それは囚われの身となっていることです。監禁されている状態ですから、彼は福音宣教の活動はできなくなっていて、これは非常に悪い状態だと言えます。にもかかわらずパウロは違うことを思っておりました。逆に福音の前進に役立っていると、このように考えているんです。それはなぜか。それはパウロが今囚われているということを、監禁されている理由が何らかの、 この犯罪のようなもの、それによる社会的制裁という、そういうものではなくて、ひとえにキリストのためであるという、その理由からです。つまり福音を述べ伝えていた、そのことによって、それが理由で監禁をされたということは、少なくともこのキリストの福音のために囚われたという、そのキリストの福音というワードが、その理由が、囚われている兵営全体、あるいはその他のたくさんの人々に知られることになったというわけです。さらにパウロが囚われられたことが、他の宣教者たち、仲間たち、兄弟たちを奮い立たせて、彼らがますます力強く宣教の技に取り組んでいったということもあったようです。まさに監禁されたのはキリストの福音を述べ伝えたためであるということが広く知れ渡る結果となった。それをパウロは喜んだ。福音の前進につながったというふうに考えたんです。でこのようにパウロという使徒が囚われたことをも恐れずに、熱心にこのキリストの福音を述べ伝えたことによって、またそれほどまでに福音宣教に熱心であったのに囚われてしまったこのパウロという使徒を励ますために、自分たちもますます熱心に宣教に邁進しようという者たちが現れました。これは素晴らしいことだと思います。 でもそれは同時にパウロを悩ます元も生み出します、そういう輩が出てきたということです。先ほどお読みいただきましたところの15節によりますと、妬みと争いの念に駆られてする者、宣教をする者がいるというようなことが記されています。具体的にどういう人たちかは分かっていないんですが、続く17節を見ますと、自分の利益を求めて獄中の私を一層苦しめようという不純な動機があるということが分かります。パウロの監禁を自分たちの利益に利用しようという者たちがいたんだというんです。一説によると、パウロが監禁されている間に自分たちの勢力を拡大しようという、そのことに熱心になった人たちがいたというふうに言われています。派閥争いのようなものだと解釈すれば分かりやすいんでしょうが、いつの世も、そういうことが起こるのかと思うと本当に驚くばかりです。そういう横島なことを考えて活動する人たちは、自分たちの勢力拡大によってパウロに打撃を与えることも考えていたかもしれません。しかしパウロはそんなことも実は一切言いに返していないんです。パウロはむしろこう言います。18節のところで、だがそれが何であろう、口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます。こんなことを言うんです。自分が不自由な囚われの身となっている状態を利用して出し抜こうとしている、そんな人たちがいるにもかかわらず、それでもいいじゃないかとこう言うんです。彼がそう考えるのは、 パウロが自分の影響力を拡大すること、自分自身の勢力拡大みたいなことは微塵も考えてない。ただただキリストを述べ伝えるということを中心に考えていたからに他なりません。パウロが宣教するのはキリストの福音、喜びの知らせをただ広めるためだった。彼にとっての関心事というのはそのことだけ、福音がたくさんの人々のもとに届く、ただそこにだけ彼は関心を寄せていた。ですから出し抜かれようが利用されようが、結果的に福音が広く述べ伝えられていくんだったら、それは大歓迎ですと彼はそう考えていたようです。もちろんその語られた伝えられていく福音というものが正しく伝えられていくということが前提です。自分たちの勢力拡大などの利己的な動機を持つ人たちというのは、往々にして自分たちの都合のいいように福音を解釈したりねじ曲げたりというようなことがあります。パウロが記した数々の手紙にも、そういう自分本位な考えで教会形成がなされる、あるいは変化させられていっている、そんなところがあって、そこへの批判がなされているという、そんな内容が散見されます。それではパウロの思うところの正しい福音宣教にはなりません。パウロは単にキリストの名前が知れ渡ればいいというふうに考えているのでもなければ、多少解釈が歪められても勢力が拡大していけばそれでいいんだというようなことは全く考えてない。そうではない。キリストが私たちのために死んだ、その死によって私たちの罪は贖われた、それゆえに私たちは永遠の来るべき時に永遠の命を得ることになったんだという、その福音が正しくその通りに伝えられていることだけを求めた。そしてそれに期待をしたんです。ですから利己的な思いで福音が歪められるというようなことがあってはならない。それは許されない。彼がそれが何であろうと18節で言ったのは、福音がなされる動機について、福音宣教がなされる動機についてであって、勢力の拡大を目論んでパウロを出し抜こうとするようなものがあっても構わないと、どんな動機でも福音が述べ伝えられるなら歓迎なんだという、そういう意味で言っているのであって、方法やその内容がどうでもいいよ、キリストの名前が知らされるならというふうに言っているわけではないんだ。そのことは覚えておかなければなりません。そういうわけで、福音が正しく述べ伝えられているのなら、それが自分がしたことであろうと他人がしたことであろうと、仲のいい人がしたことであろうと仲の悪い人が知ったことであろうと関係ない。宣教されたという事実をパウロは喜ぶんです。なぜならそこには信徒たちの祈りと、何よりもキリストの使わされた聖霊の助けがあると確信し、その結果自分は救われるとそう信じているからです。信徒たちの祈りというのは、パウロは一人一人が宣教に参加していると考えていること、これに加えてパウロの宣教活動を支える具体的な援助もしてくれているということを含みます。また聖霊の助けというのは、そもそも私たちを信仰に導くのはその聖霊の助けによるものであるとパウロは信じておりますから、それなくして福音を受け入れることはありえないんです。ですから信徒たちの祈りと霊の助けによって展開される福音宣教であるならば、彼は心からこれを喜び、そして自分自身がこのことによって救われると証しをいたしました。この救いというものについては、囚われている状態から解放されるということを意味するのではない、今自分が逮捕され監禁されているところから解放されることを意味しているのではないというのは言うまでもありません。彼はキリストの十字架の死による贖いによってもたらされる 永遠の命について語っている。罪にとらわれている、その世界にとらわれている、そこからの解放ということを語っています。パウロは言います。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。何とも分かりにくい表現、難しい表現を使っているように思います。彼にとって生きるということは、もうこれは肉体的な意味にとどまらず、永遠の命も念頭に置かれているんだというふうにやはり考えるわけです。ただ死ぬことも利益であるというふうに言っていますから、まあこの場合の命というのは肉体的な意味での命であるというふうに解釈をした方が通りやすいかもしれません。それにしても死ぬことも利益だというのはあまり穏やかな表現ではありませんから、戸惑ってしまいます。いっそ死んでしまった方がいいというふうに受け取られかねない。彼が本当にそう思っていたのかといえば、そうとも思えないわけです。確かに永遠の命というのはこの肉体に宿るものではありません。この肉体、今私たちが持っている肉体、そしてその命というのは塵から作られたものでありますから、必ず塵に変えると教えられています。言い方を変えるなら、これは朽ちるものなんです。朽ちるものに永遠のものが宿るということはありえない。そういった意味では永遠の命を私たちが得るというのなら、それはこの肉体を、その衣を脱ぎ捨てたるということが必要になってまいります。しかし肉体的な死や滅びが同時に永遠の命に直結しているわけではありません。永遠の命は終わりの時の最後の審判とともにあるということを思い起こす必要があります。すなわち最後の裁きによってキリストの福音を信じ受け入れる者が、その罪許されて与えられるもの、それが永遠の命だと教えられます。だとするなら、私たちのこの世的な意味でのこの今生きている命の終わりが最後の審判に直結しているわけではなく、したがってこの肉体が死によって滅んでも、それが同時に永遠の命につながっている、預かれる恵みであるというふうには言えないわけです。この肉体の滅びは永遠の命の恵みに預かるために、住むところをことにし眠りについている状態であるということをパウロは記しています。だったらこの死ぬことは利益だというのはどういうことなんでしょうか。それは福音宣教によって囚われることを含めて、死をも恐れぬ信仰によってキリストを証しすることができるということのようです。そしてそのこの肉体の死や滅びが決して終わりや絶望なのではなく、死や滅びは永遠の命への通過点に過ぎないこと、その先にはキリストによる永遠の安らぎが備えられていることを信じ証しをすることで、キリストの恵みの豊かさを知らしめる、まさに福音を受け入れさせるきっかけとなりうることを彼は確信して語るのであります。死を恐れていれば、彼が述べ伝えている福音は不完全なものとなってしまいます。なぜなら永遠の命という恵みを持つ状態に導き入れられるのならば、死はもはや恐れではないはずだからです。それを恐れるのはキリストの福音を完全に受け入れていないことになります。ですから福音を心から信じ受け入れるのなら、主はもはや恐れではなく、むしろ主を受け入れることを通してキリストの栄光をその命を通して表すことにもなるんです。そういった意味では主を恐れず死を受け入れること、すなわち死ぬこともまた利益になるということなんです。 一方でこの世の命を生きることにももちろん大きな意味があります。そのことをパウロは知っている。それは実り多き働きができるということです。福音を述べ伝えるというのは実りをもたらす大きな働きです。しかも彼が宣教していった各地の教会や信徒たちにおいてはその信仰が成熟したとはまだ言えず、まだまだパウロや他の宣教者たちの導きが期待されていたことでありましょう。そういう点ではパウロが世を去ることよりも命ある限りその宣教の使命を果たすということの方がよほど大きな実りをもたらすということをパウロ自身はよく自覚していたと思います。もっとも彼自身の思い、すなわちキリストと共にありたいという思いとこの世の命を生きながら宣教の使命を果たすことが使命であるということの間に挟まれて彼自身が葛藤しているというような告白もしています。でもそれはパウロが死を熱望していたということとは違います。そうではなく死を恐れるようなことのない確かな信仰に導かれたいと望んでいるんです。自分だけではなくこの手紙の受け取り手の信徒たちにこそそういった信仰を養ってほしいとそのように彼は望んでいます。こう記しています。あなた方は一つの霊によってしっかり立ち心を合わせて福音の信仰のために共に戦っており、どんなことがあっても反対者たちに脅かされてたじろぐことはないのだと。たとえ迫害の最中にあってもそれに屈することのない確かな信仰を養うということがここでは期待をされています。かつて私たちの国にもあったキリシタンの迫害のことを思うときに、果たして私たちにもそのような固い信仰があるのか、養われるのか、そのようなことをよく考えます。鼻からそんなものは無理だ、自分にはできないと思う、そういったことが脳裏をよぎる、そのような方は少なくないかもしれません。しかしパウロはそういった私たちの思いに対して、そうだよね、命も惜しまないで信仰を貫き通すなんて難しいよね、無理をしなくてもいいんだよというようなことは決して言わないんです。これは彼が信じている福音をねじ曲げることに他ならないからです。かといってでは信仰のために死ねと言っているのか、それもまた違うように思うんです。彼は信仰によって救いを示すこと、またそのために戦うということを示しているんです。もし信仰を脅かし、そのために命を脅かそうとする者がいたなら、そこには滅びという裁きがあることを示すことができると彼は考えます。逆にその力に屈しない者に救いの恵みがあることを示すことができるんだというふうにも言います。私たちは命の駆け引きではなく、目に見えるところでどんなことがあっても心の内には決して譲ることのない確かな信仰が養われる、それが期待されているということなんです。心の内は誰にも見ることができません。それはどんな力によっても誰にも犯すことのできない領域なんです。それぞれの聖域なんです。たとえこの世的な意味で屈したかに見えるかもしれなくても、本当の意味で私たちを屈服させることができるそのようなものはない。私たちには決して屈服させられない、そういう部分を私たちはしっかりと抱いているはずなんです。そのようなところでの確かな信仰が養われるということが期待されていると言っていいでしょう。この世の力が何をどうしようと 私たちをどうしようと動いても、私たちの信仰は決して打ち負かされることはありません。たとえ目に見える部分で土下座させられるようなことがあったとしても、私たちの心の中で確かに養われた信仰はそれがどうしたと叫び続けます。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たちが決して揺り動かされることのないそのような信仰を養うことにぶれずに、しっかりと向き合い立ち続けることができるようにしてください。私たちは決して強くありません。しかし互いに思いと祈りを合わせながら、何よりもあなたに連なり、あなたに信じ従うその思いを日々新たにしながら、気づかされるたびに悔い改めてあなたに従っていく、その信仰を確かなものとしていくことができますように導いてください。一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。